年始早々驚くことがあったやりことです。
冬休みに入って贅沢三昧の浜岡です。
2018年は激動の年だったリュークです。
いや
あ、2019年ですね。おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。1月2日に撮ってますけど、
リュークの家で、うん、しかもね、大変な時に収録をする
とまあまあまあ
大丈夫なんでしょうか。
これ話いいの？俺別に構わない、全然。子供がね、
そう、
そう、リュークの子供が生まれる予定日が実は明日なん
です。明日
なんです。明日って1月3日にあの女の子が生まれるっていうことで、う
ん、おお。
だけど今ね、1月2日で
いいのか、こんなとこで DT ラジオ、DT ラジオながら収録してて、マジね、この状態でね、
鬼がいつになるけ
ど、いやすごい心の広い奥さんだね。
奥さんいないの？
奥さんは、
いや実家に帰ってます。
ね、なるほどね。いやまあ何かあっても大丈夫だね。
まああの何かあってリュウ君に何かあっても僕ら二人で、
そう、
あのちゃんと見届けますから、出産
して、ね、実況中継しますから。
2人にあの子供を受け取ってもらうからな。
あ、でも似てないな、僕に。
ね、いや、そんなね、貴重な瞬間に立ち会えるかもしれないということで。
はい。
いや、
素晴らしいことです。
素晴らしい。
なんかあれだね、うん、年々さ、時間が経つのが早すぎて、
なんか早いね。
もうまた DT ラジオで抱負言うのかって感じがするんだけど。
そう、早い。抱
負か。まあ、
でも実際さ、収録してるのってね、4回ぐらいでしょ？ 4、5回？もっと
?4 回。ああ、うん、そっか。あっては、でも、あ、実際会って収録
してる。実際、抱負が達成された試しがないよね。言ってはいるものの。
年2回、3回ぐらい。
ぐらいしかも、かなりの確率で、ねえ、リュウ君の家で収録してるよね。
ああ、そうだね。なかなかちょっとあれだもんね。その外でさ、収録するとなるとさ、まあ、厳しいから、ね。
もう3年ぐらい、リュウ君の家でやってんじゃない？この3年ぐらい
は。ああ、そうだね。今、まあこの家に住んでるのが4年過ぎたところなんで、5年目なんで。
すごいな。
はい、
そうだね。そうね。ラジオも、ねえ、2006年からだっけ？
もう12年経ちましたよ。
ねえ、13年目。
12年どころじゃないよ。だって2019年の1月の中旬ぐらいに1回目放送してるから。
2006年でしょ？うん。
2007年だ。7年。
2007年。
12年経った、ほんとに。
すごいね、
12年。もう一回りしてるじゃん。
だって2006年の12月24日に収録してんだもん。
確かそうだったな。
よく覚えてるね。ほんとによく覚えてる。
クリスマスイブだった。
うん、あ、そっか、クリスマスイブか。
うん、
そ
う。
この日しか空いてないと思って。
そうそう。
ってことは、12年だっけ
?12 年
だから、もう干支がね、一周したってことですよ。
あ、じゃあ24ぐらいだったってことか。
24で始めたんだもん。
すごいね。
そうだね。
すごいね、それも。
それで薄毛になったり。
ある意味、
子供が生まれたりとかね。
人生の3分の1は DT ラジオと共に歩んだってことだよね。
あ、そういうこと？
その3分の1この番組で死んでるんだよ。
確かに。
やってることが全く変わんないっていう。
そうだね。
まあ多少、
一番。まだあんまりおバカなね、あの企画みたいなのも全くなくなったね。
ああ、そうだね。
やんなくなったね。
意外とでもさ、初期の頃ってさ、今と同じであんまりそんなに、なんだろう、過激なことは一切さ、やらなかったけど、なんかちょっと経った頃
から
。
確かに一時期過激化したよね。
過激化。
過激化になったね。
カルパシラ
コ。あ、待って待って、あの、うん、え、さっきのスプーンで。
あ、
スプーン。
ああ、ちょっとね、あのね、鍋食べてみて。
あ、そう、
今そう作ってる途中ね。
途中でね、あの鍋奉行。
いや、俺も悪奉行でいいよ。
悪奉行。じゃあ悪取ってる間に、
は
い、じゃあちょっと最初の冒頭で話したこと話しますよ。
ああ、嬉しいことがあったと。
嬉しいこと
が
あった。ああ、そうだよ。年始に、うん、ある人の SNS 見てたんですよ、僕が。
ああ
、僕が昔からファンの人、
うん、
あるから。
マムちゃんじゃなくて、
マムちゃん SNS やってないね。やっぱ嬉しいんだよ、それは。あの、
せいか。
その人の SNS 見てたら、
うん、ちょっと。ふうちゃん SNS とかやってないんじゃない？そういうテクノロジー系は。
その人があるものを、画像に上げてたのね、
うん。
ちょっと今年からこれ使いますみたいな。
うん、
で、それ、
うん、僕がその人に1年以上前にプレゼントしたもの、
うん、何プレゼントしたの、
なんだろう、なんでしょうね、
あるものプレゼントした、あるものプレゼント
した、何系の人かが分からないって想像もつかないんだけど、
まあ、タレントさんですよ、
タレント、
うん、タレントなのかな、
女性男性どっち、
それも言わなきゃダメなの、
なんでそれ教えてくれないの、
女性ですよ、
女性、女性がプレゼントしたの、
ある人に、
それは何をきっかけにプレゼントしたの、ファンだから、
あ、なんかイベントがあった時に、うん、ちょっとイベント行って遊びに行った時に、うん、なんかそういう機会があったからちょっと渡そうと思って、
渡す機会が、
うん、ピンクローターとか
いいね、
ピンクローターではない、
まあ、そんな有名な人じゃないんだけど、じゃあその人に渡してあげようと思って、うんうん、もうこういう機会もあるもんだし、なんか誕生日だったらしいから、うん、じゃああげようと思ってあげたら、うん、それ使っててくれてて、
すごい嬉しいじゃん、
画像載ってて、で、うん、それなんで自分が渡したものかって分かったかっていうと、うんうん、それ売っては一般では売ってはいるんだけど、うん、まずそんなに同じもの売ってないだろうなって思うんだったから、
そういうものなんだ、うん、難しいね、そうや言われ
る、それを渡してあげたら、うん、ちょっとこう今からこれ使う、
これ使う、ピンクローターじゃない
限定、今年からこれやろうかなみたいな、
限定版のピンクローター、
それを出してたのよ、画像に思いっきり、でそれ絶対僕がプレゼントしたもの 100%、 1年以上前に、
でもえっちょ待って、なんでさ絶対
そんなわかるもん、
だってほら例えばさ、別にそれが他にも売ってたらさ、他の人がプレゼントした可能性とかさ、うん、本人が買った可能性だってありえるわけじゃん、
名前が書いてあった、
色と形ものが絶対僕がプレゼントしたやつなの、
なんだろうね、うん、
もうピンクローターじゃん、こいつらの色とか形とかさ
まあ、これ以上言うともうみんな検索するから読んでいきます。有名な人じゃない。正直。
あ、本当。
知らないかもしれない。もしかしたら。
ヒントはヒント。ヒントってか、そのものの、もののヒント。
あ、もののヒント、
うん。
一般には売ってるもんだよ。売ってるけど、ちょっと特殊なやつ。
それ食べ物、
食べ物、食べ物じゃない。物も。
物、
うん。
その使用頻度は、使用頻度はどのぐらいで、
下手したら毎日にできる。
え、あの、脇の無駄毛剃りとか、無駄毛剃り器。
だからまあ、物なんですよ、物。
うん。え、
まあいいじゃないですか。
全然出てこないんだけど。難しすぎて。
まあ、あるものをプレゼントしたら、それを使ってくれてたのがすごい嬉しかったっていう。100% 僕はもうあげたもんなんで、それ。
わかる、リュウ君は。
絶対に、あ、いや、わかんないか。難しいと思う。
いや、なんかヒントが少なすぎて何も思いつかない。
もうちょっとちょうだいよ。ヒント。
毎日つけるもの。
毎日つけるもの？
ジェル。
アクセサリーとかじゃないの？
あ、それいい線じゃない。
あ、でも近いな。
装飾品？
あ、装飾品ではないね。
装飾品じゃない
じゃない。でも毎日つけるものっていう意味だと、うん、近くなってきた。
あ、そうなの、う
ん、これカチューシャとか、
あ、いや、装飾品じゃないんだよ、だから。カチューシャと装飾品。
装飾品かそうか。
カチューシャ毎日つけないでしょ。う
ん、メガネとか、
おー、毎日つける、うん、つける。身につけるもんじゃない。身につけるから離れて、一回。
身につけるから。
こういうなんかあの、塗ったりするやつ。
あ、近くなってきたね、で
もね。ブラジリアンワックス。
あれすごいみたいだね。あれすげえ取れるんだった。
なんだろうね。
ブラジリアン。グルコサミン。
あ、飲むもんじゃないね。
ヒアルロン酸。
いや、飲むもんじゃないんだ
ったから。軟
膏。
軟膏。毎日、つけてもいいし、つけなくてもいいもんね。
ハンドクリームとか？わかんないか、ハンドクリームで。
ローション。
わかんないな
ぁ。ローション。
でも、ハマカもね、一日、ね、ああつけてたもんですよ。ハマカも。
ワックス。
いや、だからね、髪とか寝るもんじゃないですか。以前つけてたもの。身につけてたら、体に塗ったりとかって何だろう。体に塗ったり、つけたりするもんじゃない。
超難しい。
難しい。体に塗ったりするものでは。身につけるものでもない。
ほら、何々をつけるって言うじゃない。
つける、うん、って装飾品とか体につけるもんじゃないんでしょ、
じゃない。
体につけないんでしょ、
つける。つけない、つけない。うん、つけない。
どっちやろ、
体につけない。
体につけない。体につけない。
つけない。 装飾品じゃない。髪にもつけない。体が一回離れた方がいい。何々をつける。
つける。
カツラ。
ああ、カツラは装飾品じゃない。
装飾品じゃない、それは。
カツラ装飾品なんだ。
装飾品なんだよね。あ、そうなんだ。カツラは、女性にカツラなんか送るか。
装飾品じゃない。
体につけないんでしょ。
体につけない。
だから装飾品じゃないよ、体につけない時点で。
うん、体から離れろって言ったからさ。
そう。まあ、こういう言い方も。
日記とか。
正解です。
そういうこと。
さすがに、なんかトンチ見て。
そういうこと。
よくわかったね。だから、
その日記の。
なんで日記をプレゼントすること。
あれなの、それは、その、すごい、レアな、レアっていうかさ、あんまりない
日記帳。
ちょっとね、特殊な日記帳なのよ、それが。
ちなみに日記帳なんてそんなの、
まあ日記なんだけど、普通日記、まあ日記だから書くのは当たり前なんだけど、
うんうん、
それを、
うん、それが何、もう、聖五郎が送ったやつしかないぐらいの日記帳なの、そうやって。
一般的には、あの、通販とかでも売ってるけど、
うん、
このチョイスするのは僕しかいないっていう。
え？
思った。
この
色といい、
色は気持ち悪い色なの。
色は関係ない。あ、こういうタイプの日記をあげたんだなっていうもん。まあ、ごまんでしょ、見てください、本当に。
それを使ってるってこと？
それを使ってるの。
ちょっと待って、検索されたら困るって、対象は誰なのよくわからないけど。いや、別にここまでのヒントに誰も
検索。だって、タレントなんでしょ？
そんなイメージじゃないの
って。タレントだったらもうね、有名になってなんぼじゃないの。
そういうさ、おまけにさ、SNS でさ、情報流してるってことはさ、特定多数の人にさ、
まあ、見せちゃってるんだけど、
情報開示してんだからさ。うん、
で、何系のタレント？
何系？ちょっと難しいな。
アイドルじゃないの？
セクシー女優。
アイドルじゃないね。
セクシー女優じゃなくて。
セクシー女優。
タレント役者さんだよね。どっちかっていうと。
テ
レビには出ない。
声優じゃないの。
あ、
声優もやってる。でも、多分聞いても
分かんない、
多分知らないと思う。
聞いてきます、うん。多分分かんないと思うから。
うん、
ま
あ、あ、その人が好きだったの、聖五郎は。
まあ、今も好きなんだけど、まあその人。
白石美帆。
白石美帆って誰だっけ。
あれ声優なんだっけ、白石美帆じゃないや。
誰、あ、分かった。白石涼子さん。
白石涼子だ、
それ。違います。はい。
聖五郎は好きなやつ。
白石美帆って誰だっけ？思ったんだけど、そう。
あの、ワンダフルとか出たし。
あ、わかんね
え。いいや、別に。
もう食えるかね。
食うか。
食うか。じゃあ、食べましょう。
食べましょう。
はい、はい、いただきます。
いや
そう、日記をあげたんですよ。
うん。
それを使ってるってのを知って、すごいびっくりしちゃって。
何話なの、これ、ね。
なんか、それ
嬉し
くてさ。
あ、嬉しかったな。あの、ファン心理か。
そう、ファン心理。ああ、まあなるほどね。
さ、あれじゃないの、なんかよくさ、リュウカ言ったの、ニコニコでほら、こじきだっけ。
ああ、ネットこじき。
ネットこじきか、なんか自分がさ、
うん、
送ったやつを、ね、やってくれる、使ってくれるみたいな。
うん、
そういう心理だわ。
もう、まるで一緒しないでくれ。
ごめん、なんか、何が嬉しいのかよくわからんけど。
嬉しかったんです
よ。とにかく嬉しかったんだね。
まだわからなくもない。そうな。
ちょっとね、聖五
郎は、うん。すごいね、なんかそういう、なんか全然予想外の行動するよね。聖五郎は。そんな送ろうと思ったことないよ、俺。ある？
え？
そのなんか、タレントさんとか
に。いや、だってそこまで入り込まないもん、やっぱり。
ああ。
奥さんに、まあ奥さんは違うけど、奥さん
に。奥さんとは全然違う
んだけど、なんかさ、この人に何かしてあげたいと思わない？まあまあ、奥さん、まあ奥さんはそうなんだけどさ。
うん、
その家族でもさ、
だって
聖五郎もね、それそのそういうのをさ、もっとさ身近な人にさ、
うん、
渡したりすればさ、
うん、
ねえ、なんかそういう彼女とかね、
ああね、
あれだじゃん、あれだじゃんって、
俺さ、てっきりさ、その聖五郎が前言った大発表ってなんか実は結婚しますみたいな話なのかなと思ってたんだけど。
ああ、大発表の話はちょっと別なんですよ。ちょっと今の話とちょっと離れてください、一回。
うん。
今本が出たんですよ、僕の。
さらっと言ったね。
聖五郎は本を出す。
ああ。
本のタイトルは言わないですよ。
いいよ、まあ、あの、 生の本ってことだよね。
それも言わないで
よ。あ、ダメなの、それも。
それもダメよ。
ダメなの、うん。
なんか出したんですよ、なんか。汚ねえな、なんか。出したとかって。出したんですよ。
出してやった
んです。出してやったんです。結構売れてんじゃねえかな。売れてんのかな。
本屋で売ってるの見た？
売ってる、普通に。
確認した。
あ、見た見た、確認した。
うん、おぉ。
だって、本
買ったの。部屋住み？
じゃないね。残念ながら違う。部屋住みじゃなかった。
探そうと思わないと探せない。
いや、よく、あの、なんかね、さっきプレゼントしてもらったんだよね。
あ、そうそう。そういう立派な、からね、出てる。
だから言っちゃダメだしね、今日。
別にそれぐらいじゃんね。
ダメ、ダメダメ、ちょっと
ダメ。ダメよ。うん、絶対わかんないの。
大丈夫、そんな、調べないから。
本を出したってことしか言えないんだ。
うん。じゃあ言うなよ、だって話なんだけど。嬉しかったんですよ。
でも確かにね。
うん、すごいよ、本を出すの。ちゃんとした本だったね、あの、
うん。
なんていうの、あのなんだ。ネットのやつ、同時にしてね、ホチクスでさ、止めたような、なんじゃなくてね、ちゃんとしたやつだった。
いや、この方、ほんと大変で、ほんとは5月の末に、
うん、
もう作って、もう撮影する、撮影っていうかまあ、今度原稿出してって言われたんだよ。
うん。いつ発売したの？
12月の中日ぐらい。
うん。
終わりかな？もう終わりぐらいだったかな？ 12 月の。
で、5月の締め切りは？
5 月の出すのは。
早くね？そんな早いの？
知らなかったんだ。本ってやっぱ半年ぐらい前にもう原稿を作り終わったんだけどね。
ああ。
校了とかあるから。校正とか。
何校了って。
あ、校了じゃん。校正。校正ってあの、うん、だから、本のね、うん、あの、デザイン、うん。本のデザインと、誤字脱字を見るでしょ。
うんうんうん。それに時間かかんない。
時間かかるから。
これ誤字脱字しまくってたからとかね。セイフォロのパートは。
書いたんですけど、
うん、
まあそれが、言われたのは、締め切りの1週間前で、
うん、
ちょっと時間がなくて大変申し訳ないんだけど、すぐにやるって、
うん
うん、写真撮影とかやったの、多分ね、
うん、
徹夜して、作って、15時間くらいかかって、慌てて作って。
え、全体のさ、何分の1ぐらい担当したの？
3 分の1ぐらい。
あ、それ結構多いね。
3分の1から4分の1ぐらい。
結構多いね、それは。
うん、結構大変だったよ。
そのさ、なんか編集者みたいな人もついてんの？
え？
編集者みたいな人についてんの？
編集者みたいな人、直接はやり取りしなかった。ああ代表みたいな人が、うん、著者の代表みたいな人は全部やり取りして、じゃあ、やりごろさんはここを作ってください。
え、具体的に聖五郎は、
これなんか川とか、剥いたやつを入れるやつ
がある。あ、あるよ、これは。ね、変わって。
ん？あ、エビの。
ん？
実際に何をやったの？その本の。文章を考えたりとかしたってこと？
あ、違う違う、運動のポーズを考えて、運動の種類を考えて。
うん。
あ、文章は書いてないの？
文章はちょっと書いてない。説明書きは全部自分で書いてある。
え、それ文章を作ったってことじゃなくて、
うん、説明書きあるじゃん、運動の。
うん。
膝を曲げます、膝を伸ばしますとか。
うん。うんうん、
考えたの、
うん、すごいな。
もちろん原稿の段階で修正多少入ってたけどね、うん、こっちの方が分かりやすい。
え、で、印税は？
だからね、
生臭い、ね、生臭い話。
印税が入ってこないんですよ、うん、これ。
なんで？
僕個人の名前で出してないから。
あ
ー、それ目的はそのなんていうの、自分が所属してる団体として活動してますよっていう。
だから僕が所属してる団体っていうか、まあグループね、グループの、
うん、
グループを出して、まあ宣伝みたいなもんだよね。
うーん、
宣伝じゃないのかもしれないけどね。
じゃあその売れたもの、もともと出資っていうのはその団体が出資して、
うん、
あとはまあ作って、
うん、
でまあ儲けたら要はそれ
団体
に。
団体の活動費に当てないと。グループ
の。
なんていうか、グループか。うん。活動費になる。
なるほどね。
そうか。
すごいね。
すごい。
結構何冊も、ほら。あ、そっか、今まで。
今まで何冊、そうそう、何冊書いたの？
3 冊。
聖護堂が出してたのは全部電子書籍で、今回みたく製本された本っていうのは初めてってことか、
うん、初めて
だ、全然違うよね、その電子書籍と製本された本だとやっぱり
違うよね、そこは
格が上っていうかさ、
うん、そうだね、やっぱり電子書籍より本の方が責任感は、
うん、
それあれじゃない、名刺とかに載せた方がいいんじゃない、なんか書いたら、
うん、多分載せると思う、作り直して
ね、
うん、2種類あれなんだね、名刺が、名刺を使い分けてるな、仕事で、
童貞の名刺とやりちんの名刺をね
こっちが童貞でこっちがやりちん、
やりちん、確かにやりちんに見えるな、これは、
ね、
童貞には見えないね、
でもあれだよね、そのさ、今考えるとさ、12年前にさ、このラジオが始まったけどさ、12年前にまさかさ、こういう職業についてるとはさ、
あ、確かに、それ、なんだったっけ、俺まだ学生だったな。
学生だね。俺ニートだった。
想像すらしなかった。
え、リュウクはなんだっけ、もうは、あ、学生だったっけ、
いや、まだ学生。
陰性じゃない。
陰性か。
学生だよ、まだ。
まあ学生だよ、だって、うん、あ、想像、誰も想像しなかったよね。
確かに今の状態はね。
だってそもそもさ、聖五郎はさ、ほら、
格闘技やってたよね、なんかね、その頃。
あ、そうだっけ、
やってるよ。
やってたよね。
高校時代もさ、かなりさ、こう、どっちかっていうとさ、堅実というかさ、とても、なんていうの、こう、手堅くさ、
ああ、確かに。
生きてた
から。手堅い感じだったね。
だから、一番最初にさ、就職した時も、ああ、さすがなんか、聖五郎だなっていう感じがしたけどさ。
浪人もしてないしね、
大学も、ね。
就職も早かったしね。
でもその後、
そう、最初の転職をきっかけになんかさ、すごいあれだよね、頭角を現したよね。
そうだよ、だってね、仕事辞めたよってさ、浜岡に送った時に帰ってきたメールが、あんま当時 LINE ないんですけど、うん、でメールなんだけど、燃え尽けるほどニート、震えるほどニートって書いて
ある。ジョジョの
名言書いてある。今日からニートだ。
確かにニートになっちゃうのか。
燃え尽きるほどニート、震えるほどニート。
あの、あね、その12年前からしてみたら、想像しなかったよね。
想像しないでしょ、今のね、状態なんて。
だってそれぞれさ、
BT だったわけだしね。
3人のさ、職業ってある意味さ、すごくない？なんていうか、もう全然業界が違うさ。
全然全く予想もしてなかった。
予想もしないさ。
でも言ってしまえば今3人ともやってることって、なんか社会から必要とされることやってるよね。
あ、まあまあまあ、それはそうだろうけど。
まあ、とても必要とされてますけど、社会。
全然当時の自分
と真面目な、うん、
全く結びつきのない、
確かに当時
まあ関係ないことやってるね、
そうだね、めちゃくちゃなね状態だった割には、
うんうん、
割とまともになったんじゃない
の、昔は公園裸で歩いたしね、
確かに今やれって言ってもなかなかねできないよね、
寒いしな、
うん、あれ明日って、
うん、
あ、まあそうだよね、明日はもうリュウクは、
うん、
ね、
そうだよ、そう、子供、
子供は、
そうだよね、12年後か、そう考えると、だって浜岡なんてね、もうすでに2児の
2児だね、
父親だよ ね、 ね、そう考えるとすごくない、
超可愛い子供、
ああね、
よかった、俺に水
見た方が可愛かった
、浜岡はなんかその男の子が欲しいとか女の子が欲しいとかそういうのあったの、
両方欲しかったね、
あー、なるほどね、
うん、
で3人目だな、
3人はでも結構きついな、
ね、3人はきついよ、
うん、だってほら、
うん、俺もきついと思う、
やっぱそれぞれほら大人の手がさ、
うんうん、
1人は子供面倒見ないといけない中でさ、2人まではさ、
そうだ、ね、
大人ですけど3人目いるとな、だもうもしあれだったら上の子が大きくならないとね、
ああ、うん、そういう意味ではあれだね、最初にさ、
うん、
あっち、女の子が生まれてくれるとありがたいね。ほら、
面倒見。ああ、面倒見、そうそう。もう、リュウカじゃもう二人目の道が、もう。
そうだね、できたらね、やっぱり二人欲しいなって思うよ。
すごいね、ほんと覚醒の感があるよ、こんな話をしてるの。12年前から。下ネタしか話してなかったところね。
何個かチンコしか言ってなかったね。
声優の話とかアニメの話はしてなかったのに、
アニメはそんなしてたっけ、
してたんじゃない、
だって
だって共通のさ、前がアニメとかしかなかったじゃん。だって。
そう。
そうだよ。
聖五郎のアニメ全盛期っていつぐらいだった？
高校。
高校、あ、そうだ、そうだっけ？
そうじゃないか。
結構社会人だからみんな見てたよ、アニメ。
社会人になっても見てないよね、そんなね。みんなに言われるほど見てないと思う。
あ、そう？
プリキュアぐらいしか見てなかったよ、多
分。怖い。
いや、多分一般レベルから見たら相当見てると思うよ、きっと。
そう。まあ、週に5番組ぐらいですよ。
十分だ。今は見てんの？
いや、全然見てない。久しぶりに見た、この間。この間話したじゃん。色づく世界の明日から
って。ああ、これ見ようと思ってたんだよ。
あ、めちゃくちゃ面白いな。はい。この間ね、アマゾンプライムで、あ、前、この間の放送終わったんだけど、ちょうど、色づく世界の明日からって、全部13話の、まあ、ワンクールか、ツークール、ワンクールなんだか。ワンクールなんで見たんだけど、めちゃめちゃ感動する、それ。
なんか真面目な感じの、アニメなの？
感動するっていうかね、すごい見たと幸せな気分になる。
なんかもう、ヒロインが死ぬ系？
いや。
ちょっと言っちゃ悪いけど、エロゲーとかの名前であり
そう。ありそうだね、でもね。主人公は、まあ、簡単に話すと未来からやってくるんだよ。タイムスリップするんだよ。で、おばあちゃんが魔法使いで、魔法が普通に日常にある世界なの。2078年の日本から、その、だいぶ魔法使いであるおばあちゃんが、ちょっとあなたは、過去の私に会いに行きなさいって言って、60年前の、おばあちゃんに会いに行かされた、高校時代の。
主人公が、
主人公の女の子。で、おばあちゃんに会って高校生の、で、その仲間たちと一緒に青春時代を過ごすっていう。
すげえ展開だね。おばあちゃんのその意図がまだ話の中では汲み取れない。
それがね、後で分かるんだよ、最終回の。
おばあちゃんの、その青春時代と一緒に過ごすことで、何かこう主人公に教えたかったことがあったわけだね。
それがね、最後の方で分かって
くる。あ、最後の方なんだ、
それ
は。前さ、チェゴロが勧めてくれた映画でさ、あの、年を取らないさ、なんかお母さんに育てられるさ。
え？
あ、あれはね、あれだ、あの、あれもよかったな。
いや、なんかそれも思い出したんだよね。
年を取らないお母さん。
なんかね、普通の人間の子が、年を取らない、なんか種族の、
すごい。
女の人に拾われて。
それも不老不死ってこと？
そうそう、約束の朝に、なんか違うな。
あ
ー。花の朝に約束の花を飾ろうか
な。あ、なんか言ってたね。
で、いずれそのほら、年取らないから、育ててもらった母親よりも、どんどん年取っていって、先に死んじゃうんだよね。
先に死んじゃうんだけど、めちゃくちゃ良かったね、あれも。
なんかあれ、すごい評価良かったから。
すんごい嫌になった。
なんか、あ、俺ちょっと話したいなと思ったのがさ、話しかったんだけど、
いいよ。
2018年見た映画で良かった映画みたいなのをちょっと語りたいなと思って。
あ、いいね、ほら。それやりましょう。
もう語って
やろう。語ろう。うん。
どうしよう。
あ、もうね、俺はダントツね、これは浜岡に勧めてもらった映画なんだけど、もちろん2018年に公開された映画ではないけど、
2018年に見たね。
2018年に見たっていうのにしない？
うんよ。
俺はあれだね、
え、なんか勧めたっけ？
なんだっけ、ど忘れちゃった。ほら、惑星をさ、探索してさ、地球がほら、壊滅状態になってて、移住するために、なんかこう惑星をさ、さまよって、なんだっけ、あの映画名前。
あ、インターステラ
ー？あ、そうだ、インターステラー。
あー、それね。
あ、インターステラーって、誰だっけ、監督。
インターステラーは、
なんだっけ。ダークナイトの監督。
最初は、
そうだね。
あの、スティーブ・スピルバーグがやるって話だったんだけど。
インセプションとかの監督じゃなかったっ
け。あ、そう。そうだ。あ、そっか。あの、バットマンのあれか。
ダークナイト。
そう。インターステラーマジいいよ。
あ、本当に。
あ、見てないの？
見てない。
え？
超いいよ。
俺あかんよ。
え、これアマゾンプライムで見る？あるかな？インターステラー見てないや。
評価もめちゃくちゃ高いし。
あれはいいね。
あ、ね、単なるね、よくある、その、宇宙物の映画と思っちゃいけないと思うね。
でもガチだよね、あれね。
うん。
なんか、 物理学者に考察してもらって、そのなんだ、宇宙のなんか、なんだ、設定は。
だから、本格的なんだよ。アンハサウェ
イ。アンハサウェイ、あ、博士ね。
アンハサウェイ、かわいい。
博士、博士。
インセプション。そうだね、ダークナイトの。
なんだっけ、名前。忘れちゃった。
うん、絶対聞けばわかんないけど。
クリストファー・ノーラン
だ。あ、そうだ。う
ん、ああ、
う
ん。
クリストファー・ノーランだ。あの人の映画って面白いよね。
ああ。すごい複雑な、ね、うん、なんか。
ダークナイトめちゃくちゃ面白かったな。
いや、ダークナイトもね、久しぶりに。
うん。
見たけど、
いいよね。
うん。
それかな。
それはいいね。
2018年の一番の。
映画自体は、もうちょっと前か。
どれくらいだって。
そのいきなりもうワン、ベストワンって言っちゃう感じ？
いや、いいね。あの、なんか、こう見てよかったなと思うものが
あ
った
。ああ。で、それはすごいいっぱいあるね。
浜岡なんない？あ、
ん？
プライムで見れるよ、インターステラー。
あ、よかった
ね。あ、見なよ。
見よ
う。結構やっぱ面白い映画結構いろいろ見たけどね、うん。
なんかほら、浜岡さ、結構なんか、なんていうの？アジアっていうかさ、韓国系のさ、
あ、そう、韓国映画。
あ、韓国映画面白いね。
韓国映画ね、面白い。
一気もできないって見た？
見た。
あれ面白くなった？
うん、面白い。
あ、超面白いよね、あれ。
韓国映画あれなんだよね、なんかその、なんだ、あの、裏社会ものみたいなやつとか、あとなんかその警察とかさ、の、なんか捜査するやつとか、そういう系が結構面白いね。
浜岡が見た2018年の面白い
最近見たやつで面白かったのはあの、まあ、日本の映画なんだけど、
うん、
なんか孤狼の血ってやつ。
いやー全然わかんない。
わかんない、
知らない、
うん、
ね、あのヤクザ映画で、
うん、誰が出
てるの？役所広司と、
うん、
あとね、誰が出てたかな、あれあれだ、松坂桃李。
へ
え。なんかね、あの仁義なき戦いってすごい昔あったじゃん、
うんうんうん、
あれってなんか広島が舞台なんだよね。
あ、そうなんだ、
うん、広島のなんか呉とかかな、なんか第何次なんとか構想みたいなのが昔あったらしくて、
うん、それをあれなんだ、
そうそう、で孤狼の血もその広島が舞台で、
うん、
でね、ちょうど、なんだろう、90何年とか、90年代かな、
うんうんうん、
広島で、で、そのね、なんかあの、あれ、まあ、主人公、役所広司なんか警察官で、
うん、
これなんかあの、あれ、もう超悪徳警官みたいな、もうなんかあの、警察というこの看板を最大限利用して、うん、その暴力団、まあヤクザから超甘い汁を吸いまくって、
うん、
あの美味しい思いをしてるやつで、
うん、
でもう一度その松坂桃李はなんかそのなんか警視庁のなんかキャリアみたいな、
うんうんうん、
でその広島のその警察署に配属された新人みたいな、そういう設定でなんかその悪徳警官の役所広司とそのペアを組まさせられて、
うん、
でなんかそのまあ、研修みたいな感じ受けてるとこから始まるんだけど、もうそれがねかなり面白かったよ。かなりあれなんだっけな、あの有名ななんか凶悪とかってなんか多分あの監督じゃなかったかな。
日本で一番悪いやつらと同じ監督でしょ。
白石なんとか
だよ。白石監督。
あ、そうそう。凶悪見た。
凶悪見た。
その監督のやつで。
あ、そうなんだ。
うん。もうね、
あの監督はそういうちょっとあれなんで、裏社会のが好きなん
だ。裏社会がすごい。もういきなりなんかさ、あの、なんだっけな、豚小屋からなんか始まって、豚小屋でなんかその、なんだっけ、あの、ヤクザが、なんかあの、
うん、
なんか誰かを拷問してるシーンから始まってさ、で、ヤクザのね、なんか親分みたいなのがね、
うん、
あれなんだよね、あの、竹野内豊なのかな。
竹野内豊なの？
豊がその、まあ、そのね、二つ組が出てくるのね。
うんうん、
で、その片方はそのまあ若頭が竹野内豊で、もう一個が江口洋介なんだよ。まあ、どっちもなんか結構あのすごいさ、なんか貫禄があって、
うんうん、
でいないなんかその豚のまあ食事だけどクソをさもうなんか口に入れてなんか殺すみたいな、
拷問する、
拷問、そうそう、食わせろみたいな感じで、そこからスタートしていきなりもう過激な状態から
あの監督のものって基本的に実話が多くない？
凶
悪ってそうでしょ？
そうだよね、
日本で一番悪いやつらも実話でしょ？
そうなんだ、
あ、そうなんだ、
うん、確かにそれ小説だった、孤狼の血は。
あ、そうなんだ、
うん、
調べよう、孤狼の血、
なるほど、それが浜岡は結構こう、まあ点数つけるんだったらこう5点満点で何点ぐらい、10点満点、
5点満点、
5点満点の方がいいか、
孤狼って孤独の狼って書くの？
そうだね、まあ 4.5 とかかな、
高い、高いね、
うん、なんか結構ね、そのなんていうの、あのなんだろうな、なんか普通ヤクザ映画みたいなさ、
うん、
やるとなんていうの、ほんとさ演技っぽくなっちゃったりさ、
あーなるほどね、だからいかにも、
いかにもヤクザみたいな、じゃなくて本当にそのいそうな感じでさ、
あの人のさ映画って、うん、そのほらさっき言ったさ他の映画もそうだけどさ、すごい自然だよね、
あ、そうそうそうそう、だからほら
生々しいさ、
そう結構ヤクザ映画好きでさ、俺さあのアウトレイジとか見たんだけど、アウトレイジもなんかちょっとほら演技演技が入っちゃってるようなさ
バカ野郎みたいな、
そうそう、
あー
すごい自然な感じでね、よかった。
小説なんだね、
孤狼の血。あ、結構えぐいけどね。その
結構描写がね。
描写がえぐい。すごい思ったのはさ、なんかその、なんだろう。なんでこのね、時期にその、なんか90年代の広島の、
うん、
お舞台にした薬剤画をやったんだろうってちょっと思ったけど、例えばすごいよくできてた、その時代をね、なんかうまく表現してるみたいな。
なるほど。
役所広司やっぱすごかったね。
役所広司すごいよね。あの人ってさ、まあそのなんていうの、結構ベビーフェイスというかさ、いい役からさ、
おい、もう本当ね、悪徳警官で、なんか最初の登場シーンがまた強烈でさ、
うん、
だから女の人取り調べっていうかさ、事情を聞いてるわけよ、なんか、
うんうん、
あ、その、まあ、その豚のうんこを食わされて殺された人ってさ銀行員なんだね、
うんうん、
でその人の妹をからなんか情報を聞いてて、
うん、
その兄さんが行方不明になったみたいな、でその妹はなんかねちょっとお水の人なのね、
うんうんうん、
でその役所工事はなんかね女の人を、うん、から聞くときは必ずさマンツーマンでさ、
うん、
あのまあなんて聞き込みをするんだって。でさ、なんかあの、まあそのお水の人もなんかすごいさ、なんていうの、結構露出が高くて、で役所工事が多分ムラムラと来たんだろうね。
うん、
なんかあの、しゃぶってくれやみたいな感じでさ、
警察ね。
そう。あ、まあ露骨にそういうのないけど、
うん、
なんかもうもろさ、
うん、
あの、その事後みたいな感じでさ、
うん、
なんか途中でさ、なんかあの、アイス持ってこいみたいな、あ、かき氷持ってこいみたいな感じで、
うん、
松坂桃李はさかき氷をさあの作らされてるのね早く持ってこいみたいな感じ で食べさせんの、
うん、
まあ、熱いですからねみたいな感じで、どうぞどうぞ食べてくださいって言って、でちょっとしたらさ終わった後なんかさ、マックス・ゴージがこうなんかチャックをかけてさ、
うん、
いや百国で気持ちよかった場合みたいなさいやもうね、
事故みたいな、
加えてもらった後みたいな、そう、いやでもすごかったよ。ぜひこれはおすすめですね。刺激を求めてる人は。
じゃあ、はい、
聖子
は？
聖子。ボヘミアン・ラプソディ以外です。
ボヘミアン・ラプソディ見てないですよ。見てなくて、映画何見たかな？
でも結構聖子ってなんかさ、なかなか、ね、珍しいやつ見たりしてるよね。
ああ、なんかマイナーな。
やっぱちょっとさっきの話戻っちゃうんですけど、やっぱり、
うん、
約束の朝に、あ、違う、
あ、いいじゃん、いいじゃん。
さよならの朝に約束の花を飾るんだっけ、うん、あれがすごい良くて、
こう。
これ書いてる人、原作者があれなんですよ、あの、
なんだっけ、斎藤隆夫。
あの人。斎藤隆夫。俺話題になった、あの日見た花の名前、僕たちはまだ知らないってアニメあったじゃない
ですか。なんかあったね、昔ね。うん、
脚本書いた人が監督もやってるんですよ、今回。原作も書いて、脚本書いて、うん、まあ、脚本と、原作監督やってるんですけど、やっぱりちょっと泣ける感じの映画なんですよ。
うんうんうん、泣いた？
泣いたね。
う
わ、本当にあれ、家族いたら絶対泣くよ、あれ。
一応さ、設定はさ、世界観とかファンタジーなんでしょ？
ファンタジー。
うん。
うん。ドラゴンとかが普通にいる世界で、うん、でもドラゴンとかもう本当にあの、内容とかほとんど関係ないけど、
添え物みたいな感じ。
添え物みたいなんだけど、
うん、
その、年を取らない、
うん、
もう何百年も生きる、その、ある種族の人たちが、
うん、
敵の部族みたいなのに攻められて滅ぼされちゃうのよ、国を。うん、で、その時に生き残った、チリチリになった男の子や女の子たちがどう生きていくかって話なんだけど、主人公が女の子なんだけど、
はい、日本酒、
うん
うん、
子供を拾うのね、
うん、
子供拾うのそれは普通の人間の子、普通に年を取る。で、主人公はもう何百年も生きる種族だから、若い姿のまま
あれなんだよね、その別にさ、知らないわけじゃなくて、
知らないわけじゃ
ない、超長寿なの。
超長寿なの。
へぇ、コップとかある、ごめん。
あるよ、そっち。
子供を、あの、てか、まあ、赤ん坊を拾って、その男の子を育てるのね。
普通の人間の男の子ね、うん。
で、育てていくんだけども、次第にその男の子が大きくなっていくから、
うん、
自分のことをママとかお母さんって呼んでくれるんだけど、自分と同じぐらいの、年齢じゃないんだけど、その。
あ、そうか、見た目がね。
見た目がなってくると、そう、年相の見た目になってくると、だんだん話してくれなくなってくるね。
なんか、思春期になるの？
うん、思春期になると。
あった？
で、そのことに、その子供も、子供の息子か。
うん。
まあ、義理の息子っていうか、まあ、育ててもらった子は、葛藤するし、
うん、
うん、まあ、お母さんの方も少女も葛藤するってしていくんだけども、
うん、
やっぱり年齢を重ねるからその子がだんだん大人になっていって、
ああそうだね、
まあいつかもう一瞬暮らしたのにどこかで別れがやってくるっていう話なんですよ、うん、それがすごいね、
うん、
何その主題というかさ、その作品のさ、
うん、
テーマっていうのは家族愛みたいな、
家族愛だね完全に、
あ
どっかで子供とは別れるんだよっていうことを描く、あれ話で
設定が面白いね、
そうなんでね、
え、それ何もう聞き忘れちゃった、その血は繋がってないの、
血は繋がってない、
あ
子供拾うのよ、
また赤の他人っていうか赤の種族の、
うん、
まあ、人間の男の子、
ただの人間の男の子拾うの、
あ
その長寿、超長寿の種族の女の子が、
うん、
で、子供拾ってよちよちって可愛がって、この子を育てるわって言ったんだけど、うん、その同じ種族の人間が、お前それやめてねって。
うん。うん、
まあ、人間の子を育てるって言うけど、そいつはお前より早く死ぬんだって、
うん。
その時お前すごい後悔するぞっていう。
そうやね、うん。
昔にね、なんか悲劇が実はあって、それは初めてじゃなくて、
うん、
過去にその種族の人、ある人が、
うん、
人間とそういう、なんて言うんだろう、なんか、コミュニケーションがあったんだよね。同じような感じのね。
話の中で、
話の中っていうかストーリーの展開として、あの書かれてはいないけど話として、で、なんかその長寿の村の長、うん、みたいな人がいいんだけど、その人が昔以前そのなんか同じような経験をしてて知ってたんだよね、
あ、そうだったっけ、
あ、リュウ君見たの、
いや、ストーリー全部見た、
あ、そういう設定だったんだ、
そう、だから
なんで見た、見てない人が詳しい
過去にそういう悲劇があったから、その種族は
あ、ちょっと。あ、こっち、あ、
こっち、だから、その、種族は、人間とコミュニケーションを取るのやめたんだよ。そういう悲劇があったから。
そういう話の設定があったのか、あれ。
それは知って読んだ方が、また、ね、深みが増すね。
あ、でもあれね。
だけど、最終的には、同じ結末にはならなかったんだよね。その、女の子は、その、男の子と、最終的にはほら別れることになっちゃうんだけど、
うん、
でも後悔はしてないっていう
か、後悔はしてない、
うん、あ、
後悔しない別れ方をして、
うん、
ていう話なんです。
そうそうそう。すごいいい。
とてもいい映画ですよ、本当に。
いい、ここまで言ってるけどね。一回も見たことないからね。
しかも見てた方がいい。見た聖子より詳しい
から
、
裏設定。奥さんとかとか見た方がいいよ、あれ。本当に。
でもあんまり、子供はね、マリアショー見ない方がいいんじゃない子供と別れるでしょ。
別れを描いてるんですよ、子供との。
結構ね、なんか、すごい、そのレビュー見たら、うんうん、賛否両論がすごくて、めっちゃいいっていう人は、すごいいいって言うんだけど、かといってみんながいいって言うわけかっていうと、なんか結構多くの人たちが、いや、あれはないみたいな。
嘘
っていう人もいたから。
それないってない、その、
あ、つまり、ラストが、その、設定が、うん、その、あまりにも突飛すぎるとか、あとは一応ファンタジーベースで書かれてるから、うんうん、ファンタジーである意味がないみたいな。
あ、そう、ファンタジーだけほとんどない、正直。
うん、一応あると思う。一応その主人公が戦ったりするシーンとかあるんだけど、全く意味のないシーンとか出て書かれたりとか。
ああ。
ファンタジー。
でもファンタジーだとそういう、そういう何、死なないみたいな人出てこないじゃん、ファンタジーで。
出てこないから、それのためだけにファンタジーっていうのを使ってるのかもしれない、正直。そんなね、たくさんのキャラクター、まあ出てくるけど、キャラクターはすごい。
へぇ。
たくさん出てくるわけでもないし。いいですよ、とっても。
なるほど、
まあ。あとはカメラを止めるのぐらいかな。
あ、よかったね。
うん、あれはもう鉄板だね。去年か。あれは面白かった。
なんかショートムービーみたいな感じだったけどね。
うん、
あまり長編、超大作とかそんな感じじゃなくて。
うん、なるほど。
なるほどね。あの監督役やってた人いたじゃない、
うん、
俳優の中で。おとなしいんだけど、
役に入るけど、
すごい人、
うん。
あの人って俺たちと同い年なんだよね。
マジで、
うん、
すごい年上に
見える。
36代あの人。
でもあれ、映画をきっかけに CM も出てたね。
ですね。
あ、そうなんだ。
歌みたいな、ね。役者たち、役者の人たちが。やっぱり、あれ確か、出演してた役者たちっていうのはみんなあまり。
あれで、あの、なんかの雑誌でグラビア見て、あの、女の子の役やってる人。
あ、本当、
うん、
若い子も、
うん、グラビア出てたよ、なんか。セクシーグラビア。
さ、あれで、あれなんだね、うん、売れるっていうか、
ああ
顔がさ、表に出るようになってさ、
うん、
売れ出す。
プロデューサー役のさ、女の人いたじゃない、個性的な。
あ、どんぐりさん、
どんぐりさん。
ああ
。あの人って吉本とかいたのね、昔ね。
あ、吉本っぽいもんね。うん、
結構年重ねて、いろんな仕事して、年重ねてからちょっと役者やりたいって言って、あ、で、吉本。
あれは、あの人もすごいインパクトが。
うん。あれは、もう、めちゃくちゃ個性がね、うん、あってよかったよね。
すごい。
もう、ぴったりだったね、あれ。
うん。じゃあ、あと、リュークは、
うん、
そうだね。
他に。まあ別にこのループからの脱出してもいいけど。
いやなんかね、そう、ちょっと、映画、まあ映画、そうだね。いっぱい見、もう、だいたい月1以上のペースでは映画館で見てるから、年間で12本以上は多分見てるはず。もういや、もっと絶対見てるはずなんだけど。
それなんか年パスみたいな持ってるの？
あ、持ってないんだけど、うん、一応あの、ユナイテッドシネマのクラブスパイスっていう、うん、なんかそういう、うん、なんていうの？会員に入ってて、
うん、
あの、なんかこう映画見るとさ、ポイントが貯まって、6ポイント貯まると1本無料みたいなのがあって、で、よくそれで見に行くんだけど、なんだろうな。あれも良かったな、あの、いや、ちょっと待てよ。その前に、この前一時期そういえば、浜岡とさ、
うん、
再び火がついたんだけどさ、あの、人狼。
ああ、
人狼
ね。人狼なんか何年か一度見たくなる ね。
そう。人狼が、マジね、その、ちょうど多分、中学生ぐらいだっけ見たのって。
そんぐらいかな。
中学生ぐらい
だったね。中学生ぐらい
だ
よね。もうね、全くあの頃の記憶と違う。
ああ。
見たら。
全然いい。わかんなかったんだ
けど、わかるか
当時見た時は。
あの、そうなんだよ。当時、その、見た時は、全く理解できてなかった。ストーリーも。ただなんか、あ、すごい人が出てきてドンパチやってんなぐらいしか分からなくて改めて見てでなんかちょっとさそのネットでさストーリー確認しながらさ
あ
で浜岡にいろいろね聞きながらこう見直してみたらね面白さがまたね
複雑だよねあれね
結局人狼って要はあのまあ現実の世界ではさ、第二次世界大戦日本が敗れてさ、
あ
まあ今こういう状況になってるけど、うん、人狼の世界では一応勝ったってことになってたね。
あ、そういう話だったっけ？そっか。
日本とかドイツ軍が、まあ、勝って、まあ、まだ軍事国家続けてるっていう設定で、うん、世界観が始まるんだけど、確か主人公はなんかあれだよね、その警察のなんだ管轄ではなくて、なんか特殊部隊みたいなのがあるんで、あるんだっけ、まあ、セット忘れちゃったけど、
あの首都警とかいうあの首都を守る警察みたいなやつの特殊部隊みたいな感じで、警察とは別の治安を守る、まあ、
そんな話だったか、
軍みたいな、そうそう、
まあ、なんか戦争には勝ったんだけど、
特攻みたいなですね、特別警察みたいなですね、
あ、そうそうそうそう、
うん、首都の治安を守る、なんか
確か戦争には勝ったんだけど、なんか不景気になっちゃって、国が不景気になって治安が悪くなって、なんか暴動が起きるようになっちゃったんだよ、うん、でそれを鎮圧するために、そうだその首都警っていうのが組織化されて、その鎮圧に乗り出してうまいこといくんだけど、もうそういうのってさ、だんだんまあそのなんていうの、平和になっていくと逆に必要なくなっていくじゃん、
うん、
でそのいろんな警察のしがらみみたいのがあって、首都警が確かあれだよね、なんかこう解体されそうになってるっていう状況で、だけどその人狼の人たちか首都警の人たちって、うん、やっぱみんな頭切れる人が多いから、うん、で裏でいろいろこう工作して、まあ、それをなんかこう防ぎつつみたいな、で何重にもスパイをして、うん、見てる人たちをさ騙すような
展開がね、そうそうそう、
続く映画なんだけど、
あ、覚えてないんだよな、見たはずなんだけど、
あれなんかそのなんだね、警察の内部構想の話なんだよあれって、
あ、そっか、
うん、
そ
ういう話だったか、公安がいて、その首都警がいて、なんか公安の方になんかもう吸収されるみたいな風に なっちゃうのを阻止するために、なんかいろいろその裏工作するみたいな。あ、で、その、首都警を潰すために、その首都警のさ、あの、なんか隊員だったその主人公、
うん、
と、テロリストのさ、あの爆弾持ってる女の人、はいはい、あの人をくっつけてさ、うん、それをスキャンダルにして、で、それでその、首都警を潰そうとしたんだよ。
うん、
なんかテロリストと、首都警の人がくっついてるぞ、みたいな。うん、っていうのを公安の人が裏で描いてたんだけど、それを読んでて、その首都警のそのボスの人は。
あえて乗っかるんだよね。
そうそう。
乗っかるんだけど、実は、それは逆に、その公安を、なんていうか、はめるための罠で、最初から分かってるわけよ。うん、はめられるっていうの
は。そうそう。で、結局最終的にあの女の人殺されちゃうじゃん、
うん、最後死に殺されるよ、確かに殺すよね、
う
ん、確かに、
そうそう、うん、でもあれその公安の人はさ、その女の人がなんていうの、首都圏の手にあると、
うん、
そういうさ 裏工作したっていうのがバレちゃうから、
うん、
結局そのなんていうの、あの都合が悪いわけよ、なんかその女の人の話は、
うん、
だから結局その何、あの女の人が首都警の人がさ手に入れた時点でもうその裏工作は破綻しちゃって、
うん、
結局まああのその首都警は守られたみたいな、そういう話だったね、実は
あれ押井守だよね、監督違ったっけ、
う
ん
う
ん、
そうそう、あ、監督あれだよ、沖浦なんとか
だ、沖浦さん、あ、そっか、押井守じゃないか、
人狼、
うん、
終始描かれてたのは主人公がその人間側で生きるのか、その首都警って言われる、要は狼っていう風にまあ表現されたけど、狼として生きるかっていうのを常に迫られてて、ね、
戦闘マシンとして生きるかみたいなね、
一時期ちょっと揺れてたんだよね、
揺れたよね、なんか一緒にデートとかしてね、
本当にちょっとね心が傾いてた時期もあったんだけど、最終的に主人公はそのなんか獣の、まあ、狼の群れでしか自分が生きれないっていうことに気づいて、ね、
そうそう、
そのヒロインの女性を 射圧するのでもあるんだよね。
そうそう。
ああ、99年だ。
うん。
随分昔だね。
全然わかんなかったよ、そんなのね。
全然わかんない。
最初に。
今もさ、ちょっとハワハワフォローしてくれたけどさ、説明しようとしたけど忘れちゃった。
わかんない、そう。
あ、でも人狼今年実写になってて、去年実写になってたんだね、韓国で。
ああ、そうだね。
そうなんだ。
そうだ、そうだ。
ネットフリックスで配信、独占配信
ってことだ。だからあれなんだ。そうか。ネットフリックスであれだったんだ。あの、その、ピックアップされてたのか。
うん。
よくわかってなかったね。そのね、すごいね、伏線がすごくてさ、いろいろ、描き方が。
ああ。
細かい描写とかも、実はその主人公たちの心情を描いてたりとか。
うん。
さっき言ったその、赤ずきんちゃんの話を、その中に混ぜ、
そうだね。
物語の中にね。
あ、押井守さんが監督だ。あ、脚本だ。脚本は。
押井守って好きだよ、そういうなんかさ、あの、内部構想みたいな。
好きだよね、この人。
うん、
で、実はすごいその作品ってこだわりがあって、
うん、
全部あれなんだよね。あの、セル画なんだよね。
ああ。
で、それも手書きでさ、それこだわりなんだって。
あれでしょ、あの、階段のシーンとかでしょ？
あ、そうそうそうそう。2D の世界で、螺旋階段を表現するのってすごく難しいんだって。めちゃくちゃ手間がかかるし、で、監督とか、他の監督とかは、あえて避けるんだって。
うん。
大変すぎるから。だけど、たった数十秒のシーンに、もうものすごい膨大な時間かけて、描いたりとか。
押井守の、なんかオーディオコメンタリーみたいなの見たけど、
うん、
なんかびっくりしてたよ。僕はこんなのはしないみたいな。その階段のシーンみたいなの見て、押井守が。
よくこれやったなと思った。
これは沖浦でしかできないみたいな。
沖浦監督って高画機動隊のアニメ版とかも確か、あれやってるよね、監督してるよね。
してるしてる。
あの時もなんかすごいこだわってたらしいね。
そうなんだ。
他の監督、ほら、国家機動隊のアニメ版ってシリーズによって監督違うんだけど、
うん、
沖浦監督はすごいやっぱりこだわり持って。
こだわるみたいだね。
うん、なんかゆうくんも多分 URL とか送ったのもなんかそのなんかイノセンス、
うん、
でなんかさ、ロボットの中にさ、閉じ込められちゃったなんか少女みたいのさ、
はいはいはい、
バトーが救出するシーンみたいなのあるんだけどさ、
うん、
この女の子のなんかそのなんていうの、あの、まあ、意識はないんだけど、その腕がさ、ダラーンってなったさ、
うん、
シーンとかが、超リアルなの、なんか。
うん、
それはなんか、その沖浦監督がなんかそこ、
体のね、この関節の動き方とか、うん、そういうのがもう本当に研究されてて、
うん、
すごい自然だの。全然アニメ見たくてなくて。
昨日解剖学とか分かってないって無理だね、それは。
うん。
骨の動きとか。
だから変なさ、不自然な動きしてない。
そうそう。
あ、久しぶりにね、人狼見たときにちょっとね、感動した。
あ、
こんなにも意味合いが深い映画なんだなと思って、
ね、すごいね、沖浦監督のも見てるけど今、
なかなかそこまでこだわったね映画ってないよね。
ないね。
この人はあの富野由悠季にものすごい影響受けてんだってね、沖浦さんって。
あ、そうですね。そんな、
いや、アニメを目指そうと、アニメ好きだったんだけど、目指そうと思ったきっかけは、伝説教授イデオンって書いてある。
すごいね、イデオンって。
あ、そうだよ。
よく分かってないんだけど、何イデオンってあんのか、あの曲じゃない。あの、
富野由悠季が作ったガンダムの後に、
ジムみたいなやつでしょ。
あの人が言うには、ガンダムってすごい評価されたの、世間的には。だけど、
うどんで資料がなくなっちゃ
う。おもちゃメーカー、とかにそのイデオンって超ダサいじゃん、デザイン、
うんうん、
あれはだから本当救急車とか
売れないよね、
とかとか消防車が合体してあの形になるっていうコンセプトだったの、で完全ガンダムが評価されたのに、おもちゃのメーカーの言いなりになってたまるかって言って、じゃあこのロボットは使うけど話は僕が勝手に考えていいって言ったら構いませんって言って、じゃあこれはあの宇宙医師を内包した謎の文明の遺跡ですっていう設定にして、
だってさ、
それで始めちゃった
の。あのイデオンのさ、フォルムってさ、うん、決してさ、主人公のロボットっぽくないもんね。
超ジムじゃん、
超でかいジムだよね。
うん、
当時あれだよね、あのさ、そういう なんていうの、ロボットアニメってさ、必ずさ、なんていうの、玩具メーカーとタイアップしてさ、もうそもそもそのなんていうの、玩具を売る前提で、
ああ、そうそう
そう。だから下手するとさ、玩具が先にあってさ、そっからストーリーが発展みたいなさ、
あ、
作品ばっかりだったからね。
それを、
うん、
そんなことされて、もうそれで、
うん、
なんか、ガンダムでこんなに世間から評価されて、すごい、トミさんすごいねって言われてるのに、おもちゃメーカーとか会社の上層部は、バンダイでね、だからね、バンダイのこんなもん押し付けてきたから、なんかプツンしちゃったみたいで、もう最後は全員殺そうっつって。
だからあれだよね、そのイデオンってさ、やっぱり世間一般的にあんまり知られてないよね。
うん、なんかヒロインの首が吹っ飛ぶんだっけ、なんか。
吹き飛ぶバークなんで。あ、子供の顔も吹き飛ぶよ。
ああ、うん、まあこだって、
すごいよね、それ。
セイゴロがいなかった俺、知らなかったもん、イデオンって。
もう知らなかった。
名前は知ったけどね、
うん、
イデオンっていう。
いや、見た方がいいよ、本当に一回は。
あ、そうなんだ。
うん、
なんか、あの当時の作品って結構残酷な作品って多いね。
多いよね。
皆さん、2019年、明けましておめでとうございます。パーソナリティ、それぞれ環境変化は、ありましたが、新年1回目の放送は、映画の話になります。それでは皆さん次回の更新まで、ゆっくりしこってね。